こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とバーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワンママアキノの一人会になります。ワンママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情、思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。冒頭は、今年からスタートしているムービークラブに関してなんですが、各週でね、武藤さんがおすすめしてくれている映画や、ドラマ、あとは本の時もありますね、それをお互いに見て、感想を言い合う会をやっております。で、今週は、バービーの映画についてお話をしたんですが、なんとも私の歯切れの悪い話し方が改めてね、聞いてみるとすごく気になりまして、ついね、ちょっとダラダラ話してしまっていたなと反省しております。聞いてくださった方、ありがとうございます。なんかこれがスタートして、だいぶ今年は武藤のおかげもあって映画を見れているんですが、なんかね、自分の映画の見方も分かってきたなというか、あんまり私何も考えずに見てるんだなって思うんです。で、特にアニメとか、バービーとか、こう非現実的なものに関しては、特にただただ見ているだけだなってね、なんかやっと気づきました。レッサーパンダの、私時々レッサーパンダの時もそうだったんですけど、なんかね、感想を聞かれてもいまいちピンとこない、こうジャストただ見るみたいな状態で私は映画を見ているんだなって気づいて、で、逆にシビルウォーとか、バッドジーニアスとか、なんかそういう、こう没入できるものは感想が生まれるくらいこう見れるんですけど、なんかこうやっぱアニメーションとかは、バービーアニメーションではないんですけど、こう非現実的すぎると、なんかあんまりこう没入感が出なくて、なんかただただ見るだけになってしまっていて、こう武藤がね、一生懸命いろんな質問をしてくれるんですよ。それに対して、なんと歯切れの悪い回答をしているんだとね、本当にね、なんか反省しました。で、あえてバービーなんかは、公開したタイミングで武藤がね、配信を作ってくれていたんですが、なんかこう寄っちゃうかなと思って、感想が、あえてね、そういうのも聞かず、ネットとかでも検索せずに私ね、話しているんですよね。なので結構的外れなことも言っているんだろうなと思いつつ、なんかこういうポジション、あんまり映画を詳しくない、見る機会が少ない人が見たらどう思うかっていうところを、なんかちょっと大事にしたいなって勝手に私がね、設定をして、話しているので、ね、なんかこうずれた感想を話していることもあると思うんです。だからね、なんかこう映画の良さをね、いまいちキャッチできていないなと思いながら話してたりするんですが、それをね、改めてこう収録したものを聞くと、より一層ね、浮ついた感じなんかいまいちな感じがね、ちょっと反省だったので、ちょっと今週の一人会で冒頭に、お話しさせていただきました。次回はアドレセンスというネットフリックスのすごく話題になっているドラマみたいで、私もそうですね、武藤も言ってくれましたが、やっぱり子供がいる親という立場で見ると、いろんな感情、移入がね、あると思っていますので、ちょっとね、楽しみにしております。では本題に入らせていただこうと思うんですが、ゴールデンウィークを明けて皆様、気持ち的にはどうお過ごしでしょうか。ニュースなんかでもね、5月病って言っていたり、以前私の一人会でもちょっと5月病みたいな、こう気持ちがね、うつうつとする時って、5月に限らずあるんじゃないかなと思ってお話をしております。なんか今年は特にこう飛び石と言われていて、休みモードになったり仕事モードになったりで、こう切り替えがね、結構大変だったんじゃないかななんて勝手に想像しております。 私自身も何だろう、曜日感覚がね、もともとやっぱフリーランスということで薄い中、今何曜日だろう、明日なんだっけみたいな感覚でね、なんかこの 1,2 週間過ごしていたように思います。で、昨日今日とね、まあいつもの通常モードで仕事をしていると、だんだんと感覚が戻ってきたなという、感じでおります。ただ今回のゴールデンウィークで結構自分の働き方を改めてこう、考えるきっかけにもなったので、今日はそういう働き方について、お話ししていこうと思っています。まあ、いつもこの場でもお話ししているように、我が家は週末、まあ、祝日含めて基本的にワンオペで過ごしています。なのでゴールデンウィークも仕事の日もあったので、まあ、実家のね、両親にお願いしたり、義理の実家を巻き込んだりしながら、まあ、今回も今年もゴールデンウィーク過ごしておりました。まあ、働き方と一括りにしていても、子供がいるいないもそうですし、あとね、やっぱ子供の人数とか年齢とかによっても選べる働き方って変わってくると思います。あとここにね、やっぱり性別的な部分、女性だったり男性だったり、あとは地域だったりもするかもしれないですね。そういった部分で自分が選べるかどうかっていうのも一つ、軸としてあると思います。ただ今日はね、結構この自分はどういう働き方をしたいのか、そういったちょっと価値観だったり自分の大切にしたいものっていうところにこう沿ったお話になっていくかなと思っています。まずその自分が仕事と、自分が大切にしたいものでどれくらいの距離感で、付き合っていくかっていうふうに見てあげると、こう4つに分けられます。で、1つがライスワークですね。これはまさに武藤さんが、いつも言ってくれていますね。生活に必要なお金を得るための仕事。ライスワークの方はやっぱり仕事とプライベートをはっきり分けていて、特にプライベートを充実させたい、そっちに重きを置いている方が多いですね。2つ目はライクワークです。ライク、好きですね。好きなワーク、もう言葉の通り好きな仕事、好きなことを仕事にしている方。まさに私のキャリアのスタートが、美容が好きだったので、まあ、ヘアメイクという美容の世界に入りました。このね、ライクワークからスタートをしています。保育士さんとかも、まあ、きっとこう子供が好きだから保育士さんになった、あとは、まあ、電車が好きだから、車掌さんになったとかね、そういう専門職の方がね、多いんじゃないかなと思いますね。で、3つ目はライフワークです。これはライスワークと、まあ、真逆ですね。プライベートと仕事の境目がない状態です。仕事をしているようで仕事をしていないような感覚とでも言いますかね。今の私はここに当てはまるなと思っていて、フリーランスとか、まあ、個人事業主の方とかっていうのも、結構このライフワークという感覚の方多いんじゃないかなと思います。仕事という時間はもちろん私もあるんですが、コーチングのセッションの時間とか、美容のヘアメイクをしている時間、パーソナルカラーをやっている時間、でもそれ以外にもやっぱりね、やることってありますよね。事務作業だったりとか、まあ、ちょっとこう SNS の発信をしたりとか、まあ、それなのでこうはっきりとプライベートっていう風に分ける感覚っていうのは今私の中ではあんまりないなというところなので、このライフワークに当てはまると思っています。で、最後4つ目はライトワーク、ライト、明かりですね。これは社会や人に光を当てることをこう使命とする働き方。なんかすごい崇高な感じですよね。これが私の使命というふうに背負って、まあ、なんか気持ち一つな気もするんですけれども、まあ、そういうライトワークというものもあるみたいです。もう一回お伝えさせていただくと、生活に必要なお金を得るために仕事をしているライスワークの方、あとは好きなことを仕事にしているライクワークの方、プライベートと仕事の境目がないライフワークの方、最後は社会や人に光を当てることを使命としているライトワークの方。 まあ、4つの中で今のねご自身の働き方はどこに当てはまるかなとちょっと考えてもらうと面白いと思います。これでね、まあ、どれがいい悪いとかではなくて、自分が大切にしたいものと働き方が合っているかどうかっていうところが重要だと思っていて、まあ、私がライフワークを、選んでいる理由としては、仕事も好きなんですよ。でもちろん家族と過ごす時間とか、自分自身の時間とかも大事なので、私にとって結構キャリアっていうのはやっぱりライフ、この人生の大きな枠の中に入っている、一部という捉え方をしています。なのでこう仕事を通してやっぱり自己成長とか自己実現とかっていうのをしていきたいタイプなので、なんだろうな、こう自分が感じるですよ、つまらない仕事とかで時間を無駄にするのが嫌なんですよね。これ何やってんだろうとか、これ誰のために動いてんだろうっていう風なところに違和感を感じます。でもこれ逆に仕事とプライベートはっきり分けたい方が、その会社がね休みの日も連絡が来るような会社に入ってしまった、これはねストレスですよね。ダメなパターンです。仕事がね自分のプライベートを侵食してしまっているので、すごくストレスをね抱えてしまう状況じゃないかなと思います。あとはねすごく上昇志向の上司に当たってしまったとかこれ頑張ればこうなれるよとか、次は君にこれを頑張ってほしいんだとか、もうそういうの求めてないんでっていう、この価値観のズレが生じてしまうと、やっぱり働き方に違和感を感じて仕事自体が苦痛になってしまうっていう現象が起こってしまうんですよね。ただ今回ゴールデンウィークを過ごして、私がこのライスワーク、プライベートと仕事をはっきり分けるタイプの、価値観だったら楽だったなって思うことがあったんです。まあ、それは仕事をしてる日は、まあ、仕事にね集中できるんですけれども、休日に入るとやっぱ子供とね過ごす時間が、まあ、ほぼほぼになってくるので、普段チェックしている SNS だったりとか、まあ、他の方の動向とか、フリーランスだからこそ、実際の仕事外の部分っていうのが、まあ、地味にいろいろあるわけですよ。まあ、それにね全く手をつけられない自分に対してちょっとモヤモヤを抱えてしまって、仕事とプライベートの境目がない分、こう思いっきりプライベートに寄ってしまった自分に対して何かねこうちょっと後ろめたさを感じてしまったんですよね。これがね本当にこう完全に切り分けるタイプだったら、まあ、どんなに楽だったか、思いっきりこの休みをねこう集中して、過ごせていたんじゃないかななんて、そんなねこう想像をしていました。これは女性のデータになるんですけれども、まあ、既婚者の今4分の1程度が専業主婦の割合だそうです。なので4分の3は結婚していても、まあ、基本的に生涯働くという選択をするような立場なんですよね。まあ、ほとんど、生涯仕事をするんです、私たちは。だからこそ自分がどういう働き方をしたいのかっていうのはちゃんと自分の中で持っていた方が、結局ね働く時間って多いじゃないですか。一日のうち起きてるうちの、すごくね長い時間を仕事に費やしていると思います。まあ、これから働き方とかも多種多様になってくると思うので、一日8時間が基本ではなくなってくる時代がね来ると思うんですけれども、それでも私たちは働くという、ことにはほとんどの方がねこれから先も付き合うわけです。まあ、そう思ったら、自分はどんな働き方をしていきたいですか。でここに付随してね、こういう人と働きたいとか、こういう場所で働きたいとか、いろいろ出てくると思うんです。それがすぐに現実にできるかどうかっていうのは置いといたとしても、自分でそうやって想像しておくことで何か機会があった時にやっぱり選び取れる自分で入れると思うんですよね。なのでこれは、まあ、ライフワークでも、ライスワークでもどんな方にも言えると思うんですけれども、自分はねどんな距離感で働くというものを選択したいでしょうか。 ゴールデンウィーク明けのニュースでね、なんかうつとか五月病とかちょっとちらちら見かけるんですけれども、だからこそ自分が何を大事にしたいかってやっぱちゃんと分かっていないといけないと思うんですよね。もちろんね、自分の理想の働き方をしていたとしても、気分のアップダウンって必ずあると思うんですが、もうこの働き方が嫌だよっていう方は、一度ね、こう改めて考えてみる必要はあるんじゃないかなと思います。ゴールデンウィーク明けでただでさえお仕事うんざりモードの時に働き方とか言われてもって思う方もいらっしゃったかもしれないんですが、まあ、今日はこのようなお話をさせていただきました。最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねをコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになっております。いつもありがとうございます。引き続きお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。